おはようございます。今日のメッセージは、そうだね、だいたい1週間前に、神様に、聞いて、どんなメッセージしたらいいんですか、どんなメッセージしたらいいんですかって毎朝聞いてて、そして一つの単語が出てくるんですね。最初はなんか間違えたかな、気のせいかなと思ったんですけど、どんなメッセージしたらいいんですかって聞いたら、入ってきた単語はチャンピオンって、そしてもうしょうもないんだけど、そのチャンピオンっていう単語が頭の中に入っていった時に、心の中で思ったのはパチンコって。その理由は、いつも散歩してる近くにチャンピオンっていうパチンコ屋があって、でそれかなと思って、なんかそれ通って、そして祈りながら通って、そのチャンピオンっていうロゴを目に入って、それなのかなと思ったけれども、毎日聞いて、どんなテーマですかって聞いたらチャンピオンって入ってきて、これはただ自分の気のせいではなくて、神様はこの単語として私たちに何か教えようとしてるんじゃないかなと思うんですね。ですから、隣の方で、隣の方に向けて、英語のアメリカの発音でチャンピオンと言ってみてください。どうぞ。チャンピオン。チャンピオン。チャンピオン。それは、今日の一番大事な単語じゃないかなと思います。そしてテーマの御言葉は旧約聖書の坊やダビデと巨人の戦い、その話聞いたことある方手を挙げてください。ダビデとゴリアテかな、日本語で。Okay、今日はそこから学んでいきたいなと思います。ですから、話の途中なんですけれども、第一サミエル17章42から57、読んでくれますか。
ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走って行って、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガテに至るまで、エクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャーライムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺されて倒れた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返して、ペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。 武具は彼の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に立ち向かって出ていくのを見たとき、将軍アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰の子だ？アブネルは言った。王様、私はあなたに誓います。私は存じません。すると王は命じた。あなたはあの少年が誰の子か尋ねなさい。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れて行った。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。
これ実際映画になったら結構残酷な映画やなと思って。かなり残酷な映画で、ね、巨人の頭を切り取って、ちょっと僕はその部分見たくないなっていうような、まあ、残酷なもんなんだけれども、今日話したいのはこういう目で見えるような戦いではなくて、私たちの心の中にある戦いなんですね。そしてよく私たちが誰か会うとね、元気って聞いたら、元気よ元気よって言うんだけれども、もうずっと悩み相談の経験から言いますと、誰でもね、元気元気言ってても裏では、いろいろあるんですよ、戦いが。そういうスマイルしてくれるかもしれないけれども、本当のことを言うと自分、別な自分もあるっていう、思う通りにいかない場合、私がこういう人になるんだとか、そういう裏の自分、そういう戦いっていうのは誰でもあるんじゃないかなと思うんですね。そして、ある人はもう話して、まあ、5分以内に、あ、この人すごい心の中で戦ってるなっていう人はいるんだけども、場合によってうまくね、それを隠してて、そして、2,3 日一緒にいないとバレてこないっていう人もいるんですね。また別でもうこういう悩み相談も入ってきたことあるんですけれども、本当に理想な素晴らしい主人と結婚して、そして気をつけて3年間も付き合って、この人全部知ってると思ったら結婚した後にこれが分かってしまったっていうようなものもあるんですね。ですから全ての人は正直になってくれるんだったら、自分の心の中で巨人がある、それが何かに対する依存なのか、それが飲み物なのか薬物なのか、それか心の傷なのか、人間関係の、トラウマなのか、それか自分がもうみっともないことをしてしまって、そのショックで自分が気づけているのか、私たち全員心の中に何かあるんじゃないかなと思うんですね。巨人みたいなもので、ですから今日話したいのは、じゃあどうやってそういうのを乗り越えるかって、特に今の時代、それで私も何ヶ月も続いてるんですけれども、神様、の KBF の人たちを将来のためにどういう準備が必要なんでしょうかって聞いたら、問題来た時に乗り越える人、それがいるんです。一番いるのは、問題来た時にへっこんで落ち込んでこもったりするんではなくて、乗り越える人って、そういう人が特に今の時代が大切ですので、じゃあ具体的にどうやって私たちがそういう問題来た時にそれ乗り越える、心の中に戦いがあった時にそれを乗り越えるって、それを具体的に今日話したいと思うんですね。それでこの心の戦いっていうのは面白いなと思うのは、例えば、結婚した時、私21歳だったんですけれども、本当に貧乏やったの。もう本当に、まあ、よくあった話は、給料日があと10日間待たないといけないのに、何食べようかって、 もう買い物もできないし、冷蔵庫見てケチャップある、じゃあケチャップで何ができるやろうかって、そして冷凍した古いあの食パンがあったから、それを、溶かしてケチャップだけをぶっかけてお弁当作ったとか、そういうような時代も私は経験してるんですね。そしてその時代も自分の中の戦いがいっぱいありました。もういろんなものが中にあって、けれども誤解してしまったのは、いつも考えてたのは、お金持ちになったらこの戦いは終わると思ってたの。お金持ちになれば この、ね、ケチャップパンの上に乗せて、その戦いだけではなくて、もう自分の心の中にいろんな誘惑と戦いが終わるんやろうね、 お金がさえあればって思ってたんだけれども、分かったのは関係ない。金持ちの人でも、金持ちの人も巨人があるんですよ。貧乏の人も巨人があるんで、戦いが自分の中に あるんですね。そして戦い、心の中の戦いっていうのは、外側の戦いだったらね、周りの人からよしよしもらえるの、お見て見てって傷ついたとか、もう骨折とか、みんなああそうかってもう励ましもらえるけれども、心の中の戦いって辛いんだよね。特に誰にも言えないような、ね、心が出血してんのに誰にも言えないっていう。ですから教会行っても仕事行ってもスマイルつけて、笑ったりしてんだけど、家に帰って一人になるともういきなり泣いたり、なぜ言うと心の中の、出血が起きてるわけなんですね。そしてみんな正直になってくれるんだったら、私も含めてなってくれるんだったら、そういうことがあるんですよ、ね、外側の自分、そして自分の中にある戦いっていうものがあって、場合によってその戦いが30年続いている、50年続いている人もいるんじゃないかなと思うんですね。これがいつ終わるのっていうような、もういつ私この嫌な思いから脱走できるやろうか、でいつからこの戦いが収まるんやろうかっていうようなものがあるんじゃないかなと思うんですね。ですから、それを、そういう戦いから乗り越えるっていうのは、すごいまとめていくと5段階があるんじゃないかなと思うんですね。そして私がもうたったね30分ぐらいでポンポンポンと言いますけれども、本当にこれやろうと思うと、そういう軽いもんじゃないんです、かなり大きなものなんですけれども、この5段階を乗っていくと、Overcomer、 乗り越える人にはなれます。それだけではなくて、チャンピオンっていう言葉が頭に入った時に、それはパチンコ屋ではなくて、それはボクシングの勝利の取った方ではなくて、それが自分なんやっていうようなものまでいけるんではないかなと思います。第一段階、もし自分がもうそういう心の中で戦いがあるなって、ものすごい、それがなかったら自由になれるのにっていう第一段階は、これが始まりじゃないかなと思うんですけれども、確かに戦いがあるけど、ある程度抑えられる、隠せるっていうか、ですから、いつももうへこんだりしてるんではなくて、ある程度、朝起きた時に仕事に行ける、スマイルを貼り付けることができる、ある程度できるっていう、けれども場合によって限界が来た時にその戦いが出てくるんですね。例えば8月の一番暑い時、年中うまく抑えてたのに8月暑くなっちゃって、もうなんか夏バテになって、その時にゴロッと変わって、そしていろんな嫌なものがプンプン出てきて、とんでもないことを言ってしまったとか、もうしょうもないことをやってしまったとか、そういうようなものがあるんですね。ですからある程度抑えられるっていう、ですから抑えてる時にね、これが 問題なんですけれども、抑えてる、うまく抑えてる、自分の戦いがバレてない、自分の悩みがバレてない、まあまあ前向きな顔を出せるっていう、あの それのいけないとこは、あのうまくいってる時にね、あの自分の心の問題から逃げてるわけなの。ね、あのがんになったらね、あのがんが出て、もう見えてきたところに、あのちょっと、赤チン塗って、あのバンドエイドを貼り付けて、多少良かったなと言えるけどね、がんはそんな簡単なもんで、あの収まらないんですよ。あの深いような戦いなんですね。それで心の中の戦い、そのようなもんなんですね。あの自分の人生ある程度抑えてるなと思った時に、あのいいんだけれども、たまにね出てくるんですね。それでダビデがそのような戦いがあったんです。ダビデが一つは、あの兄弟がいたんですけれども、あの小さかったんです。そして、まあ、いろんな専門家は、あのヘブル語とか分かってる人をこの辺、ダビデの人生を調べていくと、あのかなり多くの学者が理解しているのは、ひょっとしたらお母さんが別な人かもしれない、お父さんが浮気したのか、何かあって、そして他の兄弟と違うお母さん持ってて、そしてそれがちょっとスキャンダルみたいなもんで、ですから のけ者にされて、もう実家から離れさせられて、もういつまでも羊飼いで、もう自然の中でうろうろしてたんじゃないかなっていうような、あの専門家の意見が多いんですね。ですから自分は、あの本当に親が喜んで産んでくれたんではなくて、ひょっとしたら失敗で私が生まれたんじゃないかっていうような傷があった可能性が非常に高いんですね。それで結局他の兄弟と違う、また多分顔も違ってたんじゃないかなと思うんですね。体格も違うの、もう兄弟はみんな男らしい、もうモリモリなのに、彼は坊やなんだよね。もうなかなか、ですからね、目立つんだよね。ですから家族の恥だって、あのあ長男やな、その次の子やな、この子だな、この、そして、あ何この子、似てないっていう、そういうような心の戦いがあったんじゃないかなっていう、もう多くの学者がそう思ってるんですね。あのそしてそれがあるから、いじめがひどいんですよ。もうあのサミュエル第一手紙の17章の24から30、読んでくれますか。
イスラエルの人は皆この男を見たとき、その前を逃げて非常に恐れた。イスラエルの人たちは言った。あの登ってきた男を見たか。イスラエルを殴るために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃って、イスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の人を殴るとは。民は先の言葉のように、彼を殺した者にはこのようにされると答えた。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やして言った。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。一言も話してはいけないのですか。ダビデはエリアブから他の人の方を振り向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をした。ダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、 サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに
言った、はい、あ、ごめんなさい、兄貴ひどいこと言うな。もう そしてちょっとし、もう結果、もう一回兄貴の言葉読んでくれますか。兄貴の部分だけ、もうダビデの兄貴の、あそこは
兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やしていった。一体お前はなぜやってきたのか。アラノにいるあのわずかな、
あ、ちょっとそこ、周りに兵隊さんばっかりなのよ。みんな聞いてるんですよ。そしてみんなこの兄弟の喧嘩聞いてるわけなんだけれども、みんなの前でわずかって、羊飼いの中であなたはもう下のもんよっていう、そういうようなわずかってそこまで言うんですね。はい、
私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。
そこまで言う、うん、そしてこれを読んでみるとね、これは初めてじゃないんですよ。もう何回も何回も何回もいじめあってるんですよ。これ1回目じゃないんです。ですからダビデの反応はね、またかって、私何も言えないのっていうような感じで、けれども自分の怒りとか傷をうまく抑える方法が学んでいってるんですね。それは多分ね、ちっちゃい時はね、もうぶっ倒れてね、わーって泣いたり、そして兄貴がわーって蹴ったり、そういうこともあったんじゃないかなと思うんですけれども、もう経験、 そんなみっともないことしたらいいことないっていう分かってるから、こういう言い合いになった時に違うとこに行けばいいんだってちゃんと分かってるんですね。ですから自分の傷を管理する抑え方っていうのは覚えてるんですね。そして心の中に戦いのある人っていうのは、どうやってそれを抑えるかっていうのをある程度覚えてるの。ある程度周りにバレないように抑えることができるんですね。けれどもたまに疲れてる時とか、飲み過ぎた時とか、お盆の時とか、お正月の時とか、そういう時にスイッチが入ってダーンって出てくるっていう人は多いんじゃないかなと思うんですね。そしてそういう人生、もう自分の中で2人がいるような戦いがあるんだって、辛いって、もう抑えて抑えて、そういう人生からもう抜け出す方法っていうのは、まず2番、乗り越える夢が必要なの。乗り越えられるような夢、大きな夢ですから、ダビデがもう兄貴のおかげで惨めなもうことになっちゃって、ひどいこと言われて、そしてその時に気づいたのは、ちょっと待てよって、このいじめ、生まれた時から続いているいじめ、そしてそのおかげで私の自己価値がゴーンって下がってて、脱走する方法はこの巨人だって、この巨人を私、チビな私がこの巨人を倒せたら脱走できる。それだったら兄貴も何も言えないし、もういつまでもバカにされるんではなくて、この人は私の脱走の道なんだっていうことなんですね。新しい夢があったんですね。私がこれは私の秘密だったんですけれども、今でもお父さんお母さん知らないことなんですけれども、中学校1年生の時から分かったのは、お金あれば自動販売機に行ってポーリーズっていうウイスキーが出るって分かったの。そしてその時代は別に何か身分証明書を見せないといけないけど、そういうなんか、なんで買うのって言ったらね、お父さんのためですって言えば許してくれて分かったんですよ。ですから授業中その通りそう友達と回して、そして後ろで私たち真っ赤な顔でね、先生の授業を聞いてるわけなの、中1の時に今でも覚えてる。 そしてもうゲラゲラタイミング悪い時に笑ったりね、もうそれにもうになっててね、そしてまあいろんなのは不良やるようなものが覚えてしまって、そしてある時はねくだらないことをやってるなと思ったりしてやめようと思ったんですけれども、なかなかねもうやめられないっていうか、そういうようなものがあって、そして中3の時に中1の時にショッキングなことが起きたんだけれども、私いきなり、1m90 になっちゃったの。だいたいこのぐらい経った3ヶ月で10センチ以上伸びちゃって、もう痛かった。もう毎晩骨が伸びてるわけやから。けども急にあの時代にとっては巨人になっちゃったんだよな。ですからバスケット部の監督にスカウトされて、やりませんかって。そしてちょっと興味あるからちょっとやりだしたんですけれども、練習試合に出たんですね。そして今でもあの瞬間一生忘れないけれども、ポンとシュートして入ったんですね。そして入った瞬間にちょうど、まあ、練習試合やったんですけど、その瞬間学校の女の子たちみんな見てたんです。そして学校の女の子たちがみんなね同時にね、イエーイ。その瞬間アルコールやめた、タバコやめた、髪の毛をこんな伸びてたのにもう短くスポーツカットに、あの瞬間もう決まったんですね。なぜ言うと、別な夢が入ってきた。バスケットで自分の価値がもらうっていうようなものだったんですね。で、皆様にね、じゃあバスケットをしてくださいっていう、そういうポイントじゃなくて、けれども自分は何か依存とか何かと戦ってて脱走がなかなかできないと思うんだったら、切り替えのためにもう違うものを、もう神様が与えてくれるような夢がボーンと入ってこないといけないんですね。そしてそれを追いかけるって、それがないとなかなかね、もう癖っていうのはもう染みついてるわけなんですね。ですから大きな夢、神様これを私のチャンスなんだって、与えてくれたチャンスなんだって、そういう夢を入ってくるとポンって、昨日はやめれなかった、昨日はできなかった、昨日あの考え方に縛られてたのに今日は違うっていう、もう切り替えができるんですね。ダビデの場合は巨人だったんです。もうあの巨人見て、ちょっと待てって、あの人を倒したらもうみんなもう何も言えないやろって、私脱走できる、いつまでもしょうもないチビではなくて、私がやっと尊敬される人間になれるんだっていうことを気づいたんですね。ですからもしその心の中の戦いがあるんだったら、本当に祈って神様もう切り替え取れるような夢をください。自分で作った夢じゃなくて、あなたから来るような、あなたが喜ぶような夢をくださいって、これが大事なの。それがなかったらね、もうね、やっぱりどうしても私たちが滑って逆戻りして、今までのやってた癖になってた考え方とかに戻ってしまうんですね。そういう夢が大事なんですね。そうするとなんかもう朝起きれるって、もう朝起きてこれやろうっていう、そのような夢がなかった場合は、どうせダメだし、前も失敗したし、前も失敗したから将来も失敗するだろうなって、もう失敗するを期待してしまうようなものになっちゃうの。自分の口に慣れてるものはダメなものなの。ですからまた私どうせね、この戦いも何十年も続いてるしとか、一生変われないっていう人になってしまうんですね。ですからショッ キングなコカーンって、神様はこれを私に力与えてくれて、これをできたらやっていけるっていう、 そういうようなものは非常に大事なんですね。そしてそれがダビデが気づいたの。この人を倒せたらもういつまでも兄弟にバカにされるとか、噂の元になるんではなくて、私が一人前の男と歩けるわって、それが気づいたの。ですからやる気が出たの。ですから どうしてそこまでの勇気があったっていうと、これができなかったら私が死んだような生き方どうせしてるから、そこまでしんどいの。ですからもうこれしかないんだっていう、そこまで言ったんですね、信仰が。これがダビデのすごい大事な切り替えのところなんですね。けれどもこれも私も経験してるんですけれども、夢あっても、そしてその夢を達成しても、当分切り替えできてても、傷の根っこ深いのよ、ね、もうあの良くないことを3年前やめましたって、もうだってるって、みんな おめでとうって言ってくれた、もう大丈夫なんだって言ったら、ある日辛い時に根っこが深いんだよね、また出てくるんですね。そしてあれって、あれ解放されたと思ったのに、もう洗礼受けてニュースタートして、もう全てが変えられると思ったのに、そしてもう長い間そんなことやってないのに、なんで今頃それが出てくるっていう、なんでやろうっていう、そしてどうしてかというとね、結局新しい夢が与えられても、そしてその夢を追いかけても、そしてその夢を実現してても、根っこはまだ取れてないんですよ。まず直面して、自分正直になってない、正直になってかぶしてるだけなんですよ。かぶしてるだけやから、タイミングの悪い時にまた浮いてくる、また心の傷、また依存、また出てくるんですね。なぜ言うと、ちゃんと自分が正直になってないんですね。そういうようなものなんですね。ですから自分が逃げないで、正直に自分の心の中に何があるのかっていうのを、それを直面して吐き出して、なんで私がこういうようなものになるのかっていうのを、もうその始まりを探さないといけないんですよ。そしてそこから、そしてその探して見つかってから、正直になることなんですね。もう私も悩み相談も、ね、25年30年間もやってきてるんですけれどもね、面白いなと思うのは、例えばこういうのも何回も見てる。もうね、誰かが、ね、結婚してんのに浮気してしまって、そしてもう泣いて、そしてそれがもう昨日の夜がバレて、そして私のところに来て、まあ、実はこんなことしてしまったとかね、私がね、なんでもうこんなことしたのか、もう本当に神様に申し訳ない、もう祈ってください、そして許しの祈りをして、そしてもう告白して、もう許しをもらって、もう反省してるんですね。バレたその次の日けどね、帰っていくとね、頭ぐるぐる回ってんの。そして自分したことが耐えられない、まさか私あんなことできるなんて耐えられないから、ぐるぐるぐるぐる頭の中で回ってるの、まだ。ですからね、2、3週間経っていくとね、話が変わってんの。あれってどうしたのって、いやーね、なんかね、前は謙遜にもうでやってた、もうごめんなさいって言ってたのにね、いや私のせいじゃないんだとか、あれって え、じゃあ無理やりそういう浮気したんです、無理やり引っ張られて、いやそうじゃなくて主人はなとか、そしてなんか話が変わってくるの。そして今度はなんか話が変わってきて、浮気した人のなんでそれをしたっていうと、その人の心の癒しのために体を捧げ物と、ちょっと待てよって、何これって、話が変わってくるんですよ、自分を耐えられるように。そして今度は5年後10年後別な問題が出てくるの。なぜ言うと、嘘として自分の傷をかぶしてるわけなの。ですから本当に自分の依存、自分の傷から解放されたかったら、もう一度あそこに戻って、それで今度を自分の都合のいい、自分の自分がね、なんかもっと清く見えるようなエピソードを掘って、正直にあの時はこうだった、もうあの人のステージじゃないんだ、この人のステージじゃないんだ、実は私は、無理やりにそうなったんではなくて、でみんなにこう言ったことも言ったんですけれども、ってこういうのもよくあるんですけれどもね、もうどうしたのって、もう離婚になってなと、あそうかそうかそうか、そして聞いてたらね、100% 奥さんの問題なんだよね、 100%。そしてこの男性は被害者っていう、聞いて聞いて聞いて、ほんまに 100%、 キャンセリングのマニュアルではそれはありえないって、お互い様なのよ、それ2割8割なのか、4割6割なのかけれども 100% を、相手が悪いっていうことじゃないんですよ。ですから自分は清い被害者ではなくて、自分も責任があるんだって、 そこまで自分に対して正直になれなかったら、いつまでも心の中の巨人と戦うような人間です。いつまでも50になっても80になっても、いつまでも心の中の戦いになる。そして何回も切り替え切り替え、服装変えよう、住んでるとこ変えよう、もう新しいビジョンやろうと、そしてそれやるんだけれどもね、ちょっと立つと何もかも普通になってくると、プンって浮いてくるんですね。正直にならないといけない。自分もちろんあの人がこれが悪いこれかもしれないんだけれども、自分も責任があるんだって、自分もこういう肉に弱いものがあるからとか、正直いつまでも相手のせいではなくて、自分に正直になって、それを神様の前にそれをもう取り出して、これなんですって、もう神様助けてくださいって、私は正直になります、本当のこと言うと、ともう相手はこうなんだけども私も悪かったんだって、こういうものがあるだからって、それ根っこ、そしてそうしなかったらね、これと似てるんじゃないかなと思うんですけれども、正直にならなかった場合はゲームセンターでこういうゲームあるんですけれども、なんか穴がいっぱいあって、モルモットなのかな、ブーって、あれなんだ、モグラン叩きなんだよね。そしてあれ面白い、特にね初めての子供やるとね、バーンって叩くの、そしてバーンって叩いた瞬間にね、顔がね勝利、バーンってやって、やったーってブーンってこっち出てくる、あれって思ってバーンってやるの。そして私たちが自分の心の中で、なんで私たちがあんなことするんだ、なんでああいう考え方がぐるぐる頭の中に回っていくっていうのは、ちゃんとそれを正直になっていかなかったら別な形で出てくるの、別なようなもんでブンってまたブンってまたブンって出てきて、そしてそれを追いかけるとまたこっちって、なぜ言うと根っこが正直になってないんです。そのような問題があるんですね。そしてダビデの場合は完全にその自己価値の低いいじめから癒された証拠は、 今日読む時間がないんですけれども、17章のこの話の後に出てくるのは、いろんな仕事が王様から与えられたの。そしてその仕事が毎回必ず、神の知恵を持って成功しましたって書いてあるの。そして自分の心をちゃんと整理してなかったら、神の仕事をやろうとしたんだけれども、多少うまくいったんだけど後から これなっちゃったとか出てくるの。なぜ言うと心が整理してないわけやから、いや頑張ろうと思っても多少ここまで頑張れたんだけどまた出てくるんですね。ですから皆様どうでしょうか、正直になっているのでしょうか。私この8月本当に自分の心の大掃除してるんです。もう探してるんです。そしてなんかこういう良くないような考え方が入ってきた時に、どうして私がそういう考え方を受け入れるんだろうかって、どこでこれが始まったの、どこでそういう傷があったのか、どうしてそれから抜けられないのかって、今は私そういう掃除をしてる段階なんです。なぜ言うと私はチャンピオンになりたい、チャンピオンになりたい。ですからそういうものをちゃんと正直になって、そして神様の前にそれを吐き出すっていう、そういうことをしないと、いくらニュースタートとかニュービジョンとか言っても多少元気が出るけど、普通になってきた時に古いものにまた負けてしまうということになるんですね。そしてこの戦いの中で正直になった後に、これが非常に大事なんですけれども、今日の朝もういろんな大変なことあって、結局私今日の朝5時ごろ、博多にいたんです。まあいろいろあって話が長くなるから、まあ、言えないんだけれども、まあ、いろいろ会えました。昨日の夜東京、昨日はどこに行ったっけ、昨日はの、何時まで東京にいたんだけれども、いろいろありまして結局博多になってしまって、そこで、一泊してしまったんですけれども、まあいろいろまた余裕ある時にまた話しますけれども、博多に行って朝起きて、まあね、先週昨日もいいこといっぱいあってけど、攻撃もいっぱいあったから、慰めとして、朝ごはん何食べたと思う？納豆の海苔巻き、それ食べたの。どうしてかっていうと、私関東生まれなんです。そしてお母さんお父さん毎日学校で働いてて、朝早く仕事に出た時に原さんっていうばあちゃんが私の面倒を見てくれたんですね。そして原ばあちゃんも英語もできない人で、アメリカの、文化もわからなくて、ですから朝食べさせてくれたものは納豆、よしよしもらったんです。けどアメリカの人にいきなり納豆とこれ食べてって言ったらどうする？ブーって何これ、腐ってるじゃないかって言うんだけど、私にとっては蜂蜜みたいな癒しの食べ物。なぜ言うと口慣れてんの、口が慣れてるから食べたいと思うんですね。そして多くの人はどうして悩みを乗り越えられないっていうのは、勝利の味知らないの、口慣れてないの。口慣れてんのは別な食べ物なんですね。どうせ私こうやからっていう味を覚えてんの、どうせ私がいつも最終的にこうするからなっていう、その味が染みついてるんです。勝利の味がまだ知らない。ですから問題が出た時に慣れてる味に行くんですね、走っていくんですね。もう私沖縄行ってね、 もうこれは世界一番ひどい食べ物じゃないかなと思ったのはゴーヤなの。これもう初めてガチッてあの苦いもんでね、これは人間が食べるもんってじゃないんだって、こんなものを私のヤギにもあげないわとか、なんかそんなもうこれはひどいって私思ったんだよね。けれどもね、みんなそこにいるし、みんなどうって言うから、うんって面白いとか嫌いって言わないで面白い、じゃあもっと、あこれ私これも食べててうわーって言ったっていう感じで、そしてね、変やけどね、食べたいんだよな今は。なんでやろあんなまずいの。けどなんかね、口が慣れてんの今は、覚えてしまってる。ですから乗り越える人になれない竜は口が慣れてないの、勝利慣れてないの。ですから、逆戻りで、慣れてる味に走ってしまうの、どうせ私こうやからって。ですからここでは非常にどうやってダビデが勝利の味を覚えたと言いますと、こうぐるぐるぐるぐるぐる回って石を投げたでしょ、どうして当たったっていうとね、絶対これがあると思うんですけれども、ちっちゃい時兄貴たちにいじめられた時に悔しくって、自分のストレス解消としてもう練習してたと思う。もう兄貴でもって、そしてそれがストレス解消になってた、絶対それが練習になってた、もう悔しくてそれをやってたんですね。でけれどもダビデが今度それ慣れてるものを使って石を投げて、そしてそれが巨人のおでこにバーンってもう埋め込んでしまって、その段階でもう死んだんですね。もうそれでもう倒れたんですね。もうおしまいなのよその人は、その段階で。けど彼はすごい残酷なことしたので、それは何かっていうと、その剣、巨人の剣を取って、そしてその頭を切り取って頭の髪の毛を掴んで持ち上げたってね。って残酷、何それってね。もっとねいい子やったらね、もうバーンってパチンコでみたいにバーンって投げて石をもう倒して、そして、あすいませんでした、はい、ありがとうございましたって、それで終わればいいのに、ね、わざわざそこ行ってキコキコキコスボーンって、それで取ってもうビタビタビタビタって持ち上げて、もうなんでそこまで勝利の味を覚えるため、勝利の味を覚えるために持ち上げた瞬間何が起きた？大騒ぎ、うわーすごかったと思うよ、うわー万歳、うわー私たちの神様が強い、私たちの神様が強い、うわーなって、そして傷だらけのいじめばっかり経験したのは新しい味をやっと覚えた、これやーって。そして面白い、もう一回読んでみると、今読む時間がないんですけれども、結局何時間だったのかわからないけれども、サオロが何これって、誰が倒したんやとか、あのチビの名前なんやとか、なんか聞いて、そして今度はいやあれはちょっと名前わかんないけど調べときますということで、それでとうとう呼び出したんですね。呼び出した時にもう一回呼んでみると分かるんですけれども、何をしてたの？まだ持ってんのよ、何時間も何時間も人の頭運びたいなと申し方で挙げてください、ね、いないでしょ。何をしてるかっていうとね、たっぷり勝利の味を覚えてるわけなの。そして私も日本生まれなのでこれが言えると思うんですけれども、日本の文化の一つの弱いとこ、それは勝利があった時に やいやいやいやいやいやいやいや、そいやそんなそんな大したこと、いやいやいやいや、おかげさまでって、そして結局ね、勝利の味を覚えないの、覚えないの、いやいやいやいや、それはいや大したことないんですよ、いやけど20年間も頑張ったんでしょ、いやいやけど 20年間っていうのはね大したことないんですよとか、いや本当は大したことなんですよ、けれどもね、それを認めない。そして今度は失敗したとき、負けたとき、自分らしいって、まあ、まあそんなもんやからな、私おちょこちょいなのよって、こういうことすんねよって、あ覚えてない味が。ですから勝利の味を覚えないといけないんです。自分が成功したときに、ですからもう前にも話を出したんですけれども、ボートの免許取ったんですね、大阪で。そして僕にとってはもう大変やった。なぜ言うと日本語なんですよ、そして漢字も読めないし、そして私も一生懸命ね、斉藤さんの力を借りて、ま、学んだんだけれども、今度問題出たのは、特別に1年に1回英語で試験出してるの、大阪でチャンスと思って、けれども英語の教科書ないんですよ。ですから日本語の教科書を斉藤さんを取ってもらって、それがどういうものなのか全部説明何時間もかけて教えてもらって、それを覚えて、ですからね、学んだのは日本語なんだけれども、言ったら試験が英語なんですね。へっちゃると思ったらね、英語の意味わかんないのよもう専門の言葉ばっかりで、船に使うような単語で私覚えてないのよ、そんな。ですからね、結局どうやってもう受かったっていうとね、精霊の導きよってボックスに色をつけたんですよ、もう、もうギリギリも受かってけれども免許を取った時に事務所に入っていって、免許の機械があそこにあるんですね。そして受付の人は、はい、書類揃えていますね、これはあるね、これこの書類もできていますね、写真もちゃんと貼り付けてありますね、これもあれもこれも、もう全部出した。そしてこれも出したら、じゃあ今から免許取りに行きますって言った時に、そして免許がやっと機械から出てきた瞬間に、あこれからその方がそれを持って私に渡すんだよねって、その時にね、どう思われてもいいと思った、ちょっと待てって、ちょっと待ってくださいって。それでスタッフの皆さんがうわって、何この外人って、バーってなって、それで今度は録音した携帯でタラララララ、それをフルボリュームにつけて、そして私がこうして立って、そしてその女性の方が歩き方をなんかね、結婚式で覚えたのか分からないけどね、こんなのやりだしてねそしてね、私の方に渡して、そしてその事務所の人たちが夢中になっちゃって、みんな立ち上がって、そして今度私それを受け取った瞬間に勝利の味覚えないとダメなんです。そうしないといつまでも負ける人、いつまでも失敗する人ですから、ちっちゃいことでも。そしてね、周りの人をパーティーを用意してくれる、周りの人を褒めてくれるまで待とうと思ったら永遠まで待つことになる。自分でパーティーを作らないといけない。あの事務所で、その、卒業式の免許を、私が決めたんです。私が音楽決めたんです。私は皆様って言って、もうだってしなかったらそんなないよ、はーいってボンって、それで終わりなの。そして多くの人が頑張ってそれしかもらってないの。ですから勝利の味が知らないわけなの。ですからこれから乗り越える人、これからチャンピオンになるんだったら、勝利の味をコツコツ覚えていけないといけない。小さなことでも自分が頑張ったら友達を呼んでやるって。 私昔はアメリカで大工だったんですけれども、今でもすごい今になると気づいてるんだけれども、現場に行って新しい家を作るときに設計があって木材があって、そしてもう大変やなって、これからの3ヶ月大変やなと思いながらそれを始めたわけなんだけれども、もうその家の完成の日、キャプテンが食事をおごってくれるんですね。そして食事をおごった時に、本当にみんなよく頑張ったって、すごい頑張って、ロブ早くなってるよ、ね、前の現場でこういうミスがあったんでしょって、今回なかったよなって、成長してるって、トム今までとだいぶ成長してれば、1年前考えてみてよ、1年前これができなかったらできたじゃないかって、そういう勝利の味覚える、必ずあったんです。もうそして私が結局大工の時代、家を30軒ぐらい作ったんですね。ですが30回勝利を味わったの、たっぷり。あれは危なかったね、あの時にね、もうクレーンがこうなって、その時にもう壁が全部落ちると思ったら危なかったよなとか、そういう話をしながら、けれども乗り越えたってね、嵐が来るって聞いた時にね、これはもう全部ダメだなと思ったら、もうあれはすごかったな、乗り越えたよなって勝利の味を覚えていく。皆様どうでしょうか、覚えていますか、うん、それだけではなくてね、勝利っていうのは一回なもんなんですよ、一回だけ。そして一回だけ勝利の味を覚えても、それは一回だけやから、逆戻りして昔の自分を思い出してまた滑って、またくだらないような考え方が頭の中に回っていく危険があるので、ですから勝利は自分、そういう人なんだと。私はチャンピオンっていう人はね、一回勝った人じゃないんです。チャンピオンっていう基本的な意味は、チャンピオンっていうのは勝つことは私ですって、私はそういう人なんですって、基本的に私は勝つ人なんですって、乗り越える人なんです、ですから私はチャンピオンって言えるんですね。一回の勝利なもんじゃないんですね。そしてチャンピオンになるには、勝利の味を覚えていく人、それだけではなくて、勝利を絶対忘れないようにトロフィーがいる。そしてこの御言葉をもう一度読んでみると分かるんですけれども、ゴリアテを殺して頭を切り落として、そして頭を掴んで、そしてそれを持ち上げて、そして待ち回って、もうみんなの励ましをもらって、それが勝利の味を覚えているわけなんだけれども、よくこの話を読んでみると、それで終わったんではなくて、巨人の武具とか剣とか全部自分のテントに置いたって、自分のテントに置いたって、そしてずっとサミュエルずっと読んでいくと、ダビデが絶対あの時忘れないように、その巨人のものをトロフィーとしてずっと持ってたんですね。ですから自分が大きな勝利があった後に、それが忘れないように何かを貼り付けるか、アルバムを作るか、写真撮ってフレームに入れるか、その時に励ましのために買い物して何か買うか、そういうような絶対忘れないように、私は昔の人と違います。だって見てよ、この武具見てよ、ね、この剣見てよ、これが30年前私が巨人倒したんですよって、絶対それを。そしてずっと読んでいくとね、その剣はもう何百年後でもね、まだね礼拝の場所に 飾ってあったんです。絶対忘れないように。ですから今はそうでもないんだけれども、スポーツの選手よくねトロフィーを自分の家にこう飾ってあるんですね。そしてそれは私が昔それ見た時に自慢してるとかプライドやなとか思ってたんだけど、大事な役なんですね。家に帰ってきた時に私は勝利の人なんですよ、見てポンポンポンポンポンポンって、そういう思い出すために。ですからですから皆様携帯で写真を撮る人は手を挙げてください。そのためなんですよ。勝利した後に、そして Facebook に貼り付けて、そしてそれがねあっという間にもう見つからなくなってくるんだよね。だってね、2年半前の写真を Facebook に載せても今どこにあるの、もう多分あると思うんだけれども、なかなか出てこないんですね、その古い。最近なんかプログラムあって1年前こうしてたんよっていうようなものが出てきてるんだけれども、結局大事にねこのアルバムを作って、ですが私の小屋あるんですけれども、勝利の掲示板あるんです、もう貼ってあるんです。アラスカ行った時、免許を取った時、バーンってあるんですね。そしてそういうお盆の暑さの時に、違う、私は負ける人じゃないの、前はそうやったんだけれども乗り越える人を見て見て見て見て見て見て、その味が私が覚えてるんだって。これが非常に大事な話ですよ。特に今、特に今これから世界がどんどん変わっていくから、チャンピオンが必要なんです。チャンピオン、そして私たちがチャンピオンになれます。私たちが選ばれてるんです。いつまでも過去の傷とか悩みとか縛られるんではなくて、脱走する道があるんです。もう一個言います。第一ポイントは、ある程度自分の心の戦いをかぶせるっていう事実けれども、場合によって出てくるっていう、そういう、それがスターティングポイントなんですね。2番目は、大きな脱走の勇気を与えてくれるような、脱走の元気を与えてくれるような夢が必要なんです。ダビデの場合は巨人を倒せたらこのいじめが終わるっていうような夢が入ってきたんですね。けれども夢だけではダメなんです。3番目、自分の心の根っこは何なのかって、どうして繰り返し戦いが出てくるのかっていう3番目を、ルーツを、根っこを探し出す。そして今度は自分が作っちゃった説明を置いて、もう一度事実は何なのかっていう、相手が全部悪いんではなくて自分の責任が何パーセントなの、正直になっていくっていうことなんですね。神様の前に、事実はいろんな言い訳を言える、友達にもこういう言い訳を言ってるんですけれども、本当のことを言うと私がこういうもんがあったんだって、それを正直になる。そして今度は勝利した時にお祝いする、勝利の、自分でパーティーを作る、自分のために、もうお祝いする。そして人が褒めてくれた時に、いやいやいやいやいや、おかげさまでではなくて、そのもう褒められていることを謙遜な心で、ありがとう神様、ありがとうって受け取って、そしてお祝いするっていうのは、これが、そして少しずつそれやっていってるうちに、ゴーヤの味を覚えることができるんだったら、納豆の味を覚えることができるんだったら、勝利の味も覚えることができる。そしてそれが自分の土台になってきた時には、過去のものを手放せる。それがなかったら手放せない。ですからもう成功した時に、そうやってお祝いするって大事なんですね。そして最後は記念のために、一生勝利を忘れないように、何か写真なのか、お土産みたいなもんなのか、何かをそれを持って、自分が絶対私はこういう人なんだって思わすような、形で 置いとくっていうのは、これも非常に大事なポイントだと思います。祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして私の心も今、もうチャンピオンになりたいと思っています。大きな働き、あなたの力で見たいと思います。ですから、私たちの心を探ってください。どこ、根っこがどこにあるのか、どうしてこういう暗い態度を取るのかとか、どうして自分を責めるのかって、どこにその問題があるのか、また聖霊のあなたの力で教えてください。そしてそれをあなたの前に告白して、そして今度は夢与えられて、そしてその勝利の味をこれから覚えていくことができますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。